ご理解第72節人間を軽う見な軽う見たらおかげはなし軽う見たらおかげはなしと言われるのですから大切にする心におかげがあるということになります。大切にするとはその個性命を尊重するということです。大根は人参の大根に人参の赤きを求めず、人参に大根の白きを迫らず、ごぼうにその黒きをたたえ、かぶなにその青さをほむ、自然の心広きかな、信楽。216節。大切にせずに折れない心の根源は広き心です。観、宇宙は、宇冠は宇宙のこと。草冠は自然ということ。天地自然の働きを神の働きと見ることこそ寛大な心である。広き心ですと。私どもが難儀をします。まあ難儀をしますというか、難儀をするわけではありませんが、そのことを難儀と感じる心が、あるということですね。ではその難儀を感ずる。なぜ難儀を感ずるか。それは心が狭いからだと。心が汚いからだということになりますね。私どもの心がより大きく広く、また美しい心になれば、そのことを難儀と思う心がなくなっていくことでしょう。そこにもし私どもが難儀というものを感じるということは、それは取りも直さず私どもの心が狭いからだ、小さいからだ、汚いからだということになりますね。神様の、天地金の神様の第一の願い、それは人間が助かるということだ。もし私どもがそこに難儀を感じるならば、それは助かっていないということになります。なぜ助かっていないのか。それは心が小さいからです。人を責めている。あるいは、ああなったらこうなったらと思う。それがその通りに、自分の思い通りにことが運ばない。そこに難儀があるわけですけれども、結局それは天地自然と言いましょうか。神様が私どもにくださるその事柄を、神様のくださる事柄としていただけていない。自分の思い通りにならない。そこに難儀があるわけですけれども。それは結局私どもの心が広くない、いわば小さい。広い心をいただけば、大きな心をいただけば、それこそ人様を許す心があるならば、できたならば、難儀はなくなることでしょうね。人を許せない、責めてばっかりいる、それは私どもの心が小さいからだということになりますね。神様が願われるその願いの第一は人間の助かりだと。ただここで神様が願われる人間の助かり、それはただ単に人間が自らの我性我欲によるところの願いというものが満たされる、叶えられる、そこに感じる助かりというような助かり方ではありませんね。これは明らかです。人間が助かるという、その助かりを感じる、それが自分のわがままな願いが思い通りに叶った時に感じる助かり、そういう助かりようを神様が願っておられるとは思えませんね。 神様が本当に人間氏子に助かってもらいたい、人間の助かりを第一だと言われる、その助かりようは自分の願い事が叶わない時にでも、あ、これは私の心が狭いからだ、これは私の心が小さいから難儀をしているのだということに気づき、自らの心をいよいよ大きくなろう、豊かになろう、美しい心を持たせていただこうと、自らの心を改まっていく、精進していく、そこにいただけれる助かりを持って初めて神様が願われるところの人間氏子の助かり、そういう助かりを神様は人間氏子に授けたいと願っておられるのではないでしょうかね。神様の願いは人間が助かることが第一だと言っても、その助かりようは人間のわがままな願いが叶うことによるところの、そこに感じる助かりではないということですね。このことがはっきり心に肝に銘じられておきませんと、神様は人間を助けたいと言われる、その人間の助かりを願っておられるにもかかわらず、どうして私の願い事が叶わないのか、思い通りにいかないのか、病気が治らないのか、それこそ試験に不合格になるのかといったように、まあ恨みつらみ不平不満が出てきますね。それは神様が人間氏子に授けたい願っておられるその助かりようが、私どものまあわがままな心から出るところの助かりようとは違うということですね。このことがはっきりまず分からなければならない。そして神様が授けてくださろうとするその助かりは真実の助かり、真の助かりだということですね。ではどうあったらその真の助かりを得ることができるのか。まあ一番手っ取り早いのは牙城牙役を捨て去ってしまうことでしょうけれども、なるほど、牙城牙役を捨て去ってしまったら、まあ難儀な心もないのでしょうけれども、なかなかそういきなり三八潔く自らの牙城牙役を捨て去るということはできませんね。欲や情がすべてなくなればよいというわけではありません。もしなくなったら、なるほど、難儀というものもなくなるのかもしれませんけれども、それでは人間としての楽しみ、人間としての喜びといったようなものが、そういうものまでなくなってしまいますからね。欲や情があってもよい、それは神様が許してくださるというのでしょうか。人間としてのこの世で肉体を持っている、生身の肉体を持っておる人間としての欲や情、それこそ天地と通う情というのでしょうか。神様の情と私どもとの情愛が通い合う、神様の情と通う情、そういう、まあ、心情というものでしょうかね。人情、わがままな人情はいけませんけれども、神様の情、その心情と通う情愛というものは、やはり、なくなってしまうと、信心の醍醐味といったようなものも感じられませんからね。まあ、大変微妙なところがありますけれども、まあ欲にしろ情にしろ、神様から許されてのものはあってよいというよりか、むしろなからなければならない、生身を持つ人間としてあってしかるべきものも ありますからね。その辺の、まあ、コツ愛というのでしょうかね。これは信心させていただきながら体験をもとに体得していく以外ない。いわば、不流文字と言われますかね。その言葉では表現できない。その感覚といったようなものでしょうかね。そういうものが確かに信心にはありますね。ですからそこに奥の深さといったようなもの、信心の奥側を尋ねるという表現も出てくるのだと思いますね。ただ単に言葉では表せない、書き残せないといったようなところかもしれませんね。いずれにしろ神様が私どもに人間氏子に真の助かりを得てもらいたい、助かってもらいたいと願われるその助かりを、それはただ私どもの願いが叶う時の助かりではないということですね。それはむしろ神様のお心に触れた時の助かりというのでしょうかね。例えば野球選手なら、野球選手が野球の練習をします。監督が稽古をつけます。なるほど、選手が楽な稽古をしている、それでは上達しないわけですから、そこに厳しい稽古もさせます。その厳しい稽古をするときに、その厳しい稽古をしてでも野球選手として上達したいという氏子の願いがあるときに初めて監督の厳しさ、それさえもまあ受け入れるというのか、監督の厳しさ、そこにありがたさすら感じるものが出てくるのではないでしょうかね。その監督の厳しさ、その情愛というものでしょうか、と選手の情愛が通った時に、選手と監督とが一体になる喜びが生まれてくる。そこにまた稽古の喜びであり楽しみであり、何と言いましょうか、助かりが生まれてくるというものではないでしょうかね。ただ苦しいから嫌だというものではありませんね。厳しいから嫌だというものではない。その苦しみの中に、厳しさの中に妙味が生まれてくる、助かりがあるわけですね。まあ、なんという表現したらよいのかよくわかりませんけれども、大変微妙なところだと思います。それは神様のお心、私どもの心を育ててくださろうとする神様のお心に触れた時の助かりようだということにもなりましょうかね。真の助かりを授けたいと願われる神様、その真の助かりを授けたいと願われるその神様のお心に触れた時の助かり、これが真の助かりへの第一歩ということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。